想のユーモア、ユーモアの思想。
あとね、どこから行くかな、第7師団の話からしましょうか。
ああ、第7師団、
はい、要はその金をめぐって、うん、いろんな人がちょっとやっぱりその金を取りたいっていうことでいろいろちょっとわっと集まってくるんですけども、なぜか軍隊の人たちが動くんですよね、これね。
そうですね、兵隊さんもいらっしゃいますよね、うん。
で鶴見忠義って人と二階堂康平さんっていう人が、まあ、出てたりとか、あとはその元々第7師団にいて途中でまあちょっと杉本さんとかと、一緒になるような、谷垣源次郎さんっていう人が、この人東北でマタギっていうような、マタギをちょっと後で説明しますか、はい。でこれね、
勃起ですよ、ね、
勃起っていう風ですね。この日本兵、
うん、
これがどういうような背景を持った人たちが日本兵になっていたっていうかってことなんですよ、
うんうんうん。
でそもそもからですね、ちょっとね、やっぱりね、この日本っていうのが兵隊を持つまでの歴史っていうのは、これ すごい絶対お皿の触れといた方がいい話でございまして、はい、まずその、幕末になってこれよくね、西南戦争とか西郷隆盛が、
うん、
戦った戦争とか、はい、そういう時に語られる時によく使われる話なんですけども、うん、日本が近代化すると、うん、江戸幕府から本当明治政府っていうのが樹立されて近代化していくってなった時に、
はい、
基本的にその近代国家の基本的な考え方としてはやっぱその絶対に兵隊っていうのが必要だっていう考え方があったんですよ、
うんうんうん。
ただ、じゃあどこから集めるよその兵隊を。
そうですね、
うん、その問題出てきますよね、
うん。
そうなった時にやっぱりまず兵隊というか軍の作り方が分かんないっていう状態から、うん、軍を作らなきゃいけない形だったんですよ、
うんうんうん。
でその時に日本の政府っていうのが参考にしたのがイギリスだったりとか、
はい、
ドイツだったりとか、うん、でも特にまあ長州っていう長州藩っていうのは基本的に近代化というか明治維新はやっぱ進めたんですけども、まあ、イギリスと実際ちょっと結びついてたっていうのがあったりとかしたので、まあ、それはいろんな理由があります。もともとちょっと江戸幕府っていうのが開闢した時に外様大名っていうのがやっぱり江戸から遠いところにやっぱり移されたの、
うん、
で江戸幕府が開かれた時に冷遇されたのが薩摩の人だったり長州の人だったりそれは土佐の人だったりとか、
うん、
そういうのがあったんですよ。だからそういうとこを踏まえた時にやっぱそういう土地の人たちってのはいつか必ずちょっと江戸幕府にリベンジをしたいというような気持ちを必ず持ってて、で高架不高架たまたまちょっと、海が近かったと、
はい、
なんかちょっとなんとなく開国の気分があるっていう時にまあおそらくイギリスとかそういうのもそういう時代状況を利用したと思うんですけど、武器が売れるとかね、武器持ってったら売れて、で長州とか薩摩とかそういうところからしても武器が手に入ると近代化されたと。そうしたらちょっと今度は俺たちが政権取るチャンスだよみたいなものが出てくる。まあ実際それで政権を取っちゃったんですけど長州も。だから常にそのなんていうんですかね、そういうなんかもともと取られた取ったみたいなものの歴史の繰り返しの中で明治維新っていうのが起こったっていうのがあるんですよ、
はい。
でやっぱで兵隊に話を戻すとやっぱ兵隊がいないと、
うん、
どうしようかってなった時にやっぱ集めるんですよ、
うんうんうんうん。
集めるんですけども、やっぱ集めるときに兵隊のなり手ってやっぱ一体どういう人だったかって言ったら、基本的にはまあ日本って家制度があるんで長男っていうのが大事にされると、
うんうん、
でもう長男っていうのがもう畑の家の畑とか耕すようなポジションとかになっていくわけなんですけども、
はい、
で次男三男っていうのがやっぱちょっとあぶれちゃうんですよね、
うん、
本家っていうものに嫁がれないからちょっと違う土地に行くとか、
うんうんうん、
やっぱちょっと人減らしみたいなところで丁稚奉公で、まあ、商売人の家とかに嫁がされるとか、
うんうんうん、
江戸時代とかそういうのだったんです。でどうせ何にもやることがないんだったらちょっと兵隊になるみたいな人たちが兵隊とかになっていって行くわけなんですけれども、
はい、
最初から別にこういう人たちと戦う気ってないじゃないですか。
ないですよ。
国のためって意識も多分ないと思うんですよね、
うんうん、
で実際それでそういうような人たちを集めて兵隊っていうのを編成して、
うん、
このゴールデンカムイよりもちょっと前の時代ですね、
はい、
あの西郷隆盛っていうのが、うん、あの士族を集めて西南戦争を起こしたと。そういう時にやっぱそういう西郷軍に対抗するのはこういう兵隊だったんですね。こういうね、
うん、
農家の
次男
坊三男を集めたような、はい、で最初は全然やっぱり勝てない軍団なんです、
うんうん、
もうシステムも整ってないし、一番問題なのはやっぱりその士気がないと。国のために何か忠誠を使うみたいな士気がない。
やる気ないですよ、次男三男末っ子は基本、
そうなんですよね、うん、でその時にじゃあ軍の偉い人は一体何を考えたかっていうと、何を考えたんですか。
土地上げる。
違います。軍を強くするためにある秘策を打ったんです。
何でしょう。武器を近代化するとか、
うん、それはもちろんそうですね、
うん、罰、規則を厳しくするとか、
士気を高めるためにやると。
女
もあったんですけど、根本的に
何でしょう。
何かっていうと、
はい、頑張るぞって言う
それで上げればいいんですけどね、
うん、
そうです。あの元武士だった人たちを兵隊にするんです。
あ
どんどんどんどん、基本的にやっぱ武士って近代化した瞬間に、うん、あの仕事を失うわけですよ。
確かに。
ただもう武士っていうもののプライドをそんなに簡単に捨てれるかって言ったら
捨てれない。
捨てれないと。
捨てれないですよ、うん、
だからもうちょっとそこら辺にそんなんですかね、まあ、武士の中でもいろいろあって、それこそ西郷隆盛とかなんていうのは、うん、あのやっぱりその元々武士だった人っていうのが近代化されて立場が弱くなって、
うん、
そういう人たちっていうものをなんかどうにか保障しなきゃいけないのに、あの明治政府は何もしてくれないと、
うん、
だからそういう状況の中で、まあ、いいか悪いかっていうのはまた別ですけども、
うん、
韓国っていうものを朝鮮半島っていうものに出兵して、それでちょっとまあ武士っていうものの存在価値みたいなものを高めようみたいな、まあそれは考え方はちょっと問題はありますよ。もっと朝鮮の侵略っていうのもあるんですけど、
そうですね、
ただ行き場を失った武士どうしてくれるのよっていうような、
うん、
そこら辺の義侠心に駆られてやっぱりちょっといたっていうのはあるところの人もいたんですけれども、もう時代が変わって今更そんなことももうできないよっていうような人もやっぱりいたりとかして、
うん、
割とその ただなんか武士のプライドはもともと持ってて他の仕事をやろうと思ってもできないみたいな、
うんうん、
でそういう人は結局やっぱりもう要は自分の主人が変わるだけで、結局やっぱりなんか武士的なやっぱそのなんですかね、警備的なそういうような仕事がついてるわけなんですよ、
うん、
でそういう人を結果的にはちょっと軍っていうのが積極的に吸い寄せてって戦いを立ててると。皮肉なものでこう多分ゴールデンカムイでもあったんですと思うんですけども、
はい、
多分あのちょっと話す土方歳三がですね、
うん、
なんかその網走監獄の、トップの人に言うのが、結局その近代化してその何ですかね、その規律みたいなものが、
はい、
そういうものがその上を敬うような気持ちっていうものが、
うん、
兵隊日本兵とかになかった時に結局採用したことはその武士の精神っていうのを近代化した兵隊に叩き込むみたいな、
うん
う
ん、
そういうやり方を取るざるを得なかったと。そういう逆説が常にだと日本の軍隊にはやっぱあったみたいなことを言われてるんですけども、だから何を言いたいかっていうと、
はい、
だから日本兵まだだからちょっと完全に、まあ、日露戦争まで行ったら、
うん、
だいぶそこら辺のちょっとやっぱり国に命を捧げるみたいなメンタリティみたいなものが含まれた、もともとだから近代化するっていうのはそういうこととは全く逆なことなのに、日本兵っていうのをいざ組織しなきゃいけなくなった時に武士道とかそういうものみたいなものを見つけざるを得なかったっていうか、それをただ担ったのがそういう農家の次男三男坊とかだったりしたわけなんですよ。で、厄介なのはこれはもうすごい後々の戦争とかにも絡んでくる話なんですけども、兵隊って散々こき使われるんですよ、日清戦争、日露戦争とかで。で、特に日露戦争なんですけれども、なんか良かったのって勝ったことだけなんですね。いろいろあれは東郷平八郎っていう海軍の大将がいて、
はい、
バルチック艦隊っていう、もうロシアの
倒しましたよね、
強い艦隊を日本海で海戦で倒したみたいな、そういうようなのがあるんですけども、勝ったってことだったわけなんです、何か領土を特別取ったっていうことがあったわけでもなければ、結局なんで戦争をするかっていうと、戦争自体は良くないことですよ、まあ、良くないことですけど、そのなんか本当戦争を仕掛ける仕掛けられる側の目線からだっていうと、戦争を仕掛けて仕掛けた後の土地を奪うとか、やっぱその旨味がそこに奪ってあるから意味があるんですよね、
そうですね、
それを奪えないと何の意味もないやっぱものなんですよ、で結局儲かったのはやっぱそのここにも出てくる武器を売った商人とか、商人なんですよやっぱ基本的に、で実際ここでも命からがら戦った兵隊っていうのはやっぱりそんなに戦争の恩恵なんていうのに預かることもないし、なんならただ戦ってきて戻ってきて、なんならそうですね、あの主人公みたいに好きだった人とも結局結婚ができなかったとか、そういうようなやっぱそのなんか残念な感じで、もう本当半ばちょっと自暴自棄になった形で、あの復員してきたみたいな人がいると。でそういう人がまあいろんな、多分これは思い、ちょっと漫画でも作中の中でもその第七師団っていうような軍隊がなぜ金を求めてるかっていうことの究極の理由っていうのはまだ多分明言されてはいないと思うんですけど、
そうですね、
ただあの実際にその何ですか、戦争で頑張ったのに、そんなに自分たちっていうものがあの飛ぶような形に扱われてないっていうような感覚があったんだっていうのは、これは踏まえておいていいことだと思うんですよ。でなぜこれがちょっと大事になってくるかっていうと、これ時代がかなり下った話なんですけども、はい、五・一五事件とか226事件とかってありますよね、
はいはい、聞いたことあります。
どういう人があれを事件を起こしたかって言ったら、結局は俺たち頑張ったのにそんなにちゃんとした報いを報われてないじゃんって思っちゃった、やっぱ若手の兵隊たちがクーデターを起こそうとしたっていうのが515とか226のやっぱ本質なんですよ。
そういうこと
なんですね。そういうことなんですね。だからもうちょっとね、そこね、うまく 軍のケアってしないんでしょうけどね、
まあ、
これはやっぱ軍って近代化における軍の問題ってあって、軍ってやっぱ軍がやっぱなんか軍兵隊を手厚く保障しだすと、それは軍じゃなくなっちゃうっていうのは、それでいろいろ問題、やっぱ沖縄のね米兵がなんか悪いことするって問題もやっぱそれは関わってますよ。やっぱり結局言い方が悪いですけれども、軍に入ることで生活がなんとか保障できるから入ってるとか、まあちょっと他の仕事はできなくても軍だったら入れるみたいな、そういうところで吸い上げてる人をやっぱり無理やり兵隊にしてるわけなんで、そこら辺でまあちょっと規律をどんなにやったとしても、やっぱ荒くれ者がやっぱりいちゃうっていうような現実って絶対起こっちゃうんですよね。で実際ちょっとここに出てくる、まあ 第7子なんてちょっともう心の死んでる人がほとんどじ
ゃないですか、まあ辛い過去とか ね、いっぱいありますよね、まあ、ましては戦争の時のね日露戦争体験で一番きつい、
きつい
ことさせられてますからね、
なんか203高地っていうところ、うん、まあ、ここも本当激戦区で、うん、なんか203高地神ヘアみたいなのが与謝野晶子とか当時流行ってたんですって、203高地になぞらえたような女の人も髪型っていうのがあって、与謝野晶子もそれぐらいやってて、あ、203高地のあれねみたいな、なんかそれぐらい、だから戦争に対する感覚も多分
今と昔
でやっぱまた違うんですよね、うんうん、戦争をちょっとシャレでちょっとやっぱりいじるぐらいの、うん、まあそれはおそらくあまりにメディアが発達してないから、多分もうこうやって住んでる人にとって戦争っていうものが実際どうなのかってことが実感として多分湧いてないから多分起こってたことであるんですよね。だからそういう多分悲しさもあったと思うんですよ、うんうん、どんだけ自分がやっぱり血を見てきたかみたいな、うんうん、杉本さえずさんっていうのも不死身の杉本って言われることに関しては、うん、決して誇りにはやっぱまあそれはもう人を殺してきたけれども、それはやりたくてやったわけじゃない、もう うんうん、やるしかなくてやったんだと思う。
そうですね、自分が死なないためにね、
どんなにその戦争体験みたいなことはやっぱり戦地に行ってない人間には分かってもらえないみたいな、そういう苦しさがやっぱあったりとかするんですよね、うん、っていうものがあった。 なんでこの人たちがこんな闇抱えて、うん、やっぱそのこんなに金を探すのか、まあ本当のところは分かんないですけれども、きっとちょっとやっぱり自分たちのクーデターみたいなところにそのうち多分つながってくると思うんですよ、うんうん、なんとなく。
そうですね、
226とか515とか、
うん、につなが
っていくような
流れがあります
か。流れが絶対あるんだと思うんですよ、うんうん、時代的に日露の後はそうですね、うん、まあ、第一次世界大戦があった後もありますけども、
じゃあこれ今、作者の野田悟さんヒヤヒヤしてるんじゃないですか、やばいバレてる
かもしれないですね、
うん、でもそうなりそうですね。
そうなる、そうなんです、うん、必ずこれはこうそういうバックグラウンドを持ってる人がなるってことは、
うん、
おそらく第7師団というか、うん、軍部の人たちはおそらくクーデターをしたいっていうような背景があるのかなっていうのは見立てですけどね、
うん、いや面白い、うん、そんな発想一個もなかったです
ないですか、
ね、なんたって226事件とかその分かんなかったから、うん
う
ん、
そうですよね、
はい、あ、でそういう見方面白いですね。
だから、うん、誰だったかな、杉本さんだし誰か、なんかその第七師団の人たちが、
はい、
あんたたちには想像もつかないようなことを、うん、この第七師団の人たち、鶴見中尉っていう人は考えている。でも想像もつかないことって言ったら国家の転覆とかそういうレベルのことだと思うので、
うんうんうん、
そうだと思うんですよね。と、あとはこれ幕末の英雄っていうのが出てくるんですよ。
幕末の英雄、
で土方歳三さんです。
あ、はいはい、
まあ、新兵隊の、
うん、
あ、新選組か、新選組の、まあ、副長だった、
はい、
土方歳三、
はい、
土方歳三さんのことはどれくらい知って
るか。土方歳三さんですか、うん、は、拳が口の中に入るでおなじみですよね。
土方歳三さん、あ、そうですね、はい、有名な人ですね、はい、それ、いや、それぐらいの感じですか。
はい、
あ、じゃあいいですじゃあいいです、ずっとそれしか言いようないもんね、
うん、
新選
組でも長生きした人ですよね、結構この人。
これね、だからそうなっちゃうじゃないですか。土方歳三は
五稜郭でしたっけ。
死んでるんですよ、史実ではもう34歳で死んでる人なんです、この人。
あれ、
いやだから創作なんですよ。
あ、そうなんですか。
土方歳三の実際のちょっとじゃあ経歴みたいな話と、まあ、新選組入ったと、
はい、
新選組っていうのはそもそもなんだろう。
は、新選組は、あれですね、江戸幕府のおまわりさん、
うん、おまわりさん、まあおまわりさんというか、
うん、
まあもうそうですね、なんて言えばいいのかな
めっちゃ困ってます、
非常に困ってます、ね、おまわりとはまた違うんですよ。これ幕府がやっぱちょっと倒幕され、まあ、ちょっと亡くなりつつあるっていうことを憂えた人たちが、うん、まあ、ちょっとその尊王攘夷運動と、
はい、
まあ、どういうことかって言ったら、まあ外国がそろそろ来て開国っていうのを迫られて、日本っていうのがちょっと変わんなきゃいけないみたいな空気っていうのがある中で、うん、ちょっと待てと、 そんなことする人ないし、今までの幕府の枠組みみたいなものを守ってこその日本だよっていうような考え方をする人がいたんですよね、
うんうん、
そうなると結構考え方は幕府寄りになるし、で基本的に自然的になので、新しい新政府軍、明治政府側とは対立するような方向になっていく、まあ、まだ土方がいた時は明治軍というのはないですけども、
うんうん、
なっていくわけですよ。ただ悲しいもので、あの大政奉還といって15代の年の徳川景気、
はい、
あの人がもうちょっと無血解除をしちゃったそうなんですよ、うん、そうなってしまうと、もう権威が失われたけども自分たちの幕府っていうものは守りたいっていうような、
うん、
今までの流れみたいなものは何としてもちょっと受け継ぎたいっていう人が最後までやっぱり抵抗するわけですよね、
はい、
クーデター的に、うん、まあ、鳥羽伏見の戦いっていうのがあったり、
うん、
あとは、まあ、戊辰戦争ですね、
うん、
って言われる戦争ですね、一連ので、白虎隊に、
ああ、そうそう、
でつながるような会津藩での戦いがあったり、
はい、あと五稜郭、
そうですね、でだんだんだんだんもう要はそうですよ、
函館の戦いとかですね、
最後が函館戦争って言われてます。要はもうほとんどあの幕府側につくような藩がなくなっていったんですよ、
うんうん、
そうするともうどんどんどんどん北に行くしかもないと、
うんうんうん、
長州とか薩摩とかそういうのが勢いを持ってるような時代で、まあ時ですから、
離れた方がいい
ですね。最後はもう北海道に行って徹底抗戦すると、
うん、
で土方歳三っていうのはそこまでいて五稜郭に立てこもってたんですけども、
うん、
結局はもうその函館戦争っていう最後の戦争で撃たれて死んだ。
ああ、亡くなってるんですね。
去年は34歳です、なんだから。
うんうん。あ。
で、ただこのお話ではゴールデンカムイ土方歳三出てくるんですよ。で、うんうん、設定としては函館戦争で亡くなったって言われているけれども、実は生き残っていたっていう設定の中で、
うんうん、うまくつなげ
てるわけですね。そうなんですね。
うん、
で、実際にあのこのゴールデンカムイでも出てきたんですけども、本当にあの函館の五稜郭に立てこもった時に幕府軍っていうのは蝦夷共和国っていうのを、まあ、樹立させて、
うん、
本当に北海道っていうのも一つの自分たちの国家としてやっていこうっていう気概も持ってたんですけれども、
はい、
それはもうやっぱり時の新政府がやっぱ許さなかったんですよ。もうそういうやっぱ不満分子とか反乱分子っていうのはそれは、まあ、クーデターを起こされてるわけですから、それはもう国の政治のやっぱりセオリー考えたらそれはもう当然のことで、
うん、
そういう人間がいる中で安定させたいって言ったらまずやっぱそれ潰さなきゃいけないと、
うんうんうん、
その中でやっぱ潰された人だけれども、このお話の中では蝦夷共和国っていうのをなんとか再興させたいと、
うんうん、
そのための軍資金としてそのアイヌが持ってた膨大な金っていうものを手に入れたいっていう、そこで、まあ、土方歳三のなり長倉新八なりとかっていう人たちが、まあ、その囚人の、
はい、
もうあの入れ墨、人が、入れ墨でしたっけ、
入れ墨
人筆ですね、うん、入れ墨人筆っていうのをやっぱり探すようなところに一枚噛んでくるっていう
ところですね。もともとだってあのこの土方歳三も入ってますもんね、入れ墨
今入ってますか、入ってますね、うんうん、まあ、網走監獄にそもそも土方歳三が入れられたって史実もないんですけども、
うん、
実は生きてて網走監獄に入れられててっていうところで、でまあだからここはねちょっとやっぱり野田悟さんのもう創作なんですけども、
うん、
仮に土方が生きてたらこういう野心を持ってたんじゃないかっていうところの話なんですよね、うんうんうん、
はい、
ねえねえ、これは本当にちょっとあのなんていうんですかね、モハメド・アリとマイク・タイソンが戦ったらどっちが強かっただろうみたいな、おそらくそういうような、
なんか
夢のタイトルマッチを、
うん、
あの、バー、誰かな、力道山とあの猪木が、あ、今は重なってるか、
あれは
もう中村慎介と力道山が戦ったらどうなったか、なんかそういうような、なんかちょっともう実現不可能なマッチメイクを、なんか時代状況、いろんな史実を使って、野田悟さんがやってるみたいな、
大谷翔平と松井秀喜みたいな、
ね、だからこの北海道という舞台にしていろんな人が出てくるような、
うん、
もう実現不可能なマッチメイクを見せてるっていう漫画なんですよ、
ドリームマッチ
です、ね、そうです、ドリームマッチです、そうですね、で そこにまたいろんな、例えばマタギっていうような人が出てくると、もともと第7師団という軍隊にいたけども、あの谷垣さんっていうマタギ、マタギっていうのが何かっていうと、これね、ちょっといつか取り上げたいんですけどね、
はい、
あの
山彦学校的なこと、
山彦学校よりもさらに時代が下ったと、あの実際にやっぱり山とかで定住しないで生活を送っていたっていう人が日本列島には結構な数いたって言われてます。
あ、そうなんですか、は
い、その定住民じゃないっていうような
洞窟おじさんみたいな
みたいなところじゃないですけど、うん、マタギっていうのはそういう人たちの総称なんですよ。
あ、
でこれね、柳田国男とかね、宮本恒一っていう民族学者の人たちのことを言うと、あのマタギの話ってすごい出てくる話で、
定住して
ないんだ。なんでその谷垣さんって人がそのやっぱりやたらと山の生活にこだわるとかっていうのが、で、実際その囚人の中になんか熊打ちがうまいみたいな人 で、
うん、
でその絶滅したと言われる狼みたいなものを、うん、まあ、やっぱ求めてるって人に惹かれてったかって言ったら、うん、その背景があると思うんですね。結局その
いましたね、
そ、
はい、そうだそうだ、いたいた。
やっぱりマタギっていうのも、はい、あの本当に戦争昭和50年代ぐらいまではマタギをやってる人がいたみたいな風に言われてたって言われてます。でマタギが出てくる代表的な作品としては、
うん、
あの松本清張の砂の器、あれはマタギのお話ですと言われてます。
あ、そうなんですね、はい、僕この前つい一昨日かな、砂の器映画見ましたけどね、はい
は
い、マタギ
フォローするでしょあれ、
はい、
全国あの幼少時代に、
はい、あれでも、うん、ハンセン病にかかっちゃって村八分に、
あ、そうか、またドラマだとまた違うんだな、ドラマだとマタギの話になってるんですよね。
あ、そうなんですね、そう、
要はそういう過去をやっぱ隠したいみたいなところで、うんうん、実際のあれはハンセン病の話になるんですね、うん、
そっかそっか、マタギ、あ、でもマタギってそんな感じだったんですね。ただただ俺なんか鹿とか熊とか取ってる人
って人では
漁師のなんか違う言い方だと思ってました、
ね、もっとですね、多分、うん、あの実態がよく分かんないような生き方をしてた人たちだっていうような言われ方をしてる
んです。そうなんですね、
うん、だからそうですね、だから そこら辺のマタギって言葉もそうです、ね、漁師って感覚で捉えると、うん、またちょっとそれ違うんですよね。
まあ、別にいいじゃんと思ってたんですけど、違うんですね。はいはい、
だからなんでそんなになんかただただ山に、
うんうん、
山の生活にこだわるかって言った時に、うん、マタギってのはそういうもんだったもう、
うん、
それもだんだん近代化されていくとマタギの生活っていうのが、
うん、
生活圏みたいなのがやっぱり追われていくわけなんですよね、
うんうん、
まあ、いろんな理由があります。その単純に森っていうものがどんどんどんどん開発されていって、
うん、
あのマタギが生活できるようなところが狭められたっていう理由もあれば、近代化されていくとどんどんどんどんやっぱ便利な生活の方にやっぱ流れていくと、
うん、
そうなっていったときにマタギの生活をしていた人がどんどん里に降りていって、
うん、
マタギの絶対数が少なくなっていったっていうこととかもあったりとか、だからそこからもやっぱマタギっていうものが、うん、あのほとんど死後みたいな感じですね、今の日本だと、
うん、
本当にいるのかどうかっていうのも、今はほとんど多分絶滅してるようなタイプの、うん、人種の人だと思うんですけど、
猟友会と
はまた違う、また全然多分
もちろん感覚で言いました、
そういう系譜で時代を下っていったら、うんうん、多分猟友会とかの人の先祖にはマタギがいたっていうのはもちろんあると
思うんですけど、あるかもしれないですけど、
ね、
うん、
多分漁師とマタギっていうのは多分そこ
ういう
意味では
全然
違った意味合いがあります。
す、
ね、あなたの町で思想のユーモア、ユーモアの思想を行いませんか。セミナー、個人の勉強会、各種イベントなどご要望に応じて出張読書会の開催が可能です。読書会開催のご相談は、ご案件の内容とご住所、ご氏名、お電話番号をご明記の上、E メールアドレス mother.terasawa@gmail.com mother.terasawa@gmail.com までご連絡ください。